皆様クリスマスおめでとうございます。今日は特に黒井兄弟の洗礼式もありまして、自分が洗礼を受けた時のことも思い返していたり、何人かの皆様には洗礼を授けさせていただいた時のこともまた、思い返していたりして、本当に感謝でございました。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、この天地万物を作り、今もあなたの御手の中にしっかりと保っていてくださるあなたが、またやがてこの混沌とした世をあなたの御心によって正しく導き、最後にはあなたの皆のためにすべてのものを裁かれるあなたが、私たちのために尊いあなたの御一人をイエス・キリストを送ってくださったということを感謝します。神様は恐るべきお方でありますけれども、愛であると聖書の中に記されてあります。そしてあなたが私たち一人一人をこよなく愛しておられるということ、まさに主イエス・キリストのお言葉とその歩みを通して私たちは知ることができました。イエス様の十字架はそのまさに極みでありました。そのあなたがあなたの御子イエス・キリストをあの家畜小屋の中で、しかも生まれてすぐ飼い場桶の中に寝かせられるという、そのようにへりくだって私たちに仕えてくださるあなたを、またこのクリスマスに覚えさせてください。感謝をいたします。私たちの救い主主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。このクリスマスの話を読みますと、本当にこの当事者たちは大変だったんだろうなと思うんですね。今日のところにはマリアが、ガリラヤを出て、そして、一応ふるさとということになっているんですけれども、ベツレヘムの町、ダビデの町に、帰ったと、そのことが書いてあるのでございます。ちょうどもう出産前というか臨月というか、どのぐらいの時期だったんでしょうか。私のところの長女が生まれたのはもう40数年前の4月の25日でしたけれども、当時私はまだ農業をしておりまして、この時は田植えの直後でございました。ですから、4月25日に出産をしたんですけれども、その多分1週間か10日前ぐらいにですね、うちの奥さんは大きなお腹を抱えて、田んぼに、お弁当を持ってったり、それから少し田植えもしたみたいですけど、こんなことをやってですねまあよく頑張ったもんだと思いますけれども、出産の前というのは本当に大変だと思います。前にも確かご紹介したことがあったと思いますけれども、私たちは旅をしますときに、今だったら飛行機に乗りますが、出産予定日から28日前以降になりますと、飛行機に乗るときには診断書をつけなければならないということになっているんだそうです。さらにある航空会社では、出産1週間前にやむなく飛行機に乗られる方は産婦人科のお医者さんを同伴させてくださいというルールになっているんだそうでありまして、出産というね、大変なことを考えますと、やはりそのぐらいのことをお願いしないと飛行機には乗れないんだな。飛行機っていうのはね、こう気圧の変化がありますから、やはり体にいろいろな影響があるんだろうということであります。詳しくは書かれてありませんけれども、ヨセフとマリア、彼らは皇帝アウグストの命令によって、勅令によって、自分たちが住んでおりましたナザレから ベツレヘムに移っていかなければならなかった、旅をしなければならなかったというのであります。ナザレからベツレヘムまでだいたいその道のりがですね150キロあるそうです。150キロということになりますと、ここから出発して150キロ来たっていうと西岐に行きます。それから西の方にこう行きますと八代についてしまいます。そのぐらいの距離を皆様、車じゃなくて歩いていくんですけれども、これは大変なことだったろうと思うんですね。以前ある学生の方がですね、なんか何を思ったか分かりませんけれども、私は歩いてみるんだっつってですね、ずっと北の方に一生懸命歩いて行ったことがあるそうですが、大学生の方でしたけれども、1日で日向市まで着いたっていう話を聞きました。だから、多分2日か3日ですね、一生懸命歩けば元気な人だったら着く距離だったかもしれません。しかしヨセフがもう臨月のマリアを、連れて、そして一緒に、ベツレヘムの町に行くのにどのぐらいかかったでしょうか。おそらく1週間か、あるいは10日ぐらいかかったかもしれませんね。そういう旅だったと思います。しかもこれは、住民登録をせよという勅令でありまして、ヨセフは当然自分の仕事をしばらく休んで、そしてそれなりの準備をして、そして、もしかするとね、なんか絵によりますと、ロバーにマリアを乗っけてヨタヨタヨタヨタとこう歩いていったということがですねよく書いてあるんですけれども、しかしそれだけでも大変な準備だったんじゃないだろうかなと思います。皇帝の命令でありますけれども、今みたいに何か背負っていう時にはちゃんと旅費が出るということではありません。自己負担で自腹でその費用を出さなければならないというのがこの時代の、住民の務めであったわけです。この前東北に行きましたけれども、ちょっと先週いらっしゃった皆様にも話したんですが、宮崎から福岡に行って、福岡から羽田に行って、羽田から一ノ関まで新幹線で行って、気仙沼に行ったんでしたけれども、本当に今回の旅は私にとってはすごいショックでありまして、それは宮崎から福岡に行ってですね、福岡空港に着いた時に私は先に行って荷物をこう取ってきてたんですけれども、なんとうちの奥さんが車椅子に乗っかってそこにこうやってやってきたっていうのがありまして、この先どうなるんだろうかというふうにちょっとすごい暗闇の状態を経験したことがありました。何が起こるかわからない、いつ子供が生まれるかわからない、いつ破水するかしれないということでありまして、お産というのは突然起こるもののようでございます。そういうマリアを連れて本当にもう大事に大事に彼らはベツレヘムに着いたということでありました。ベツレヘムはこのヨセフからいたしますと一応ふるさとということでありました。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったと書いてあります。彼らは自分のふるさとに行かなければならなかったんです。そして旅してそこに着いたんですけれども、なんと今日読んでいただきました聖書の一番最後のところにはなんか悲しい話が書いてあるんですね。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであると書いてあります。自分のふるさと、自分の出身地に帰って彼らは宿屋に泊まらなければならなかった。おじさんやおばさんやそれこそ親戚の人がですね、何軒もそこら辺りにいて、私今晩こんなことできたんですが、うちの、嫁さんがというような話をすればですね、誰かがこう止めてくれたのもんでありますけれども、なんと彼らはふるさとに帰って、しかしそのふるさとでは 自分のいる場所がなかったというのであります。なんか私たちの人生を表しているような気がしますけれども、いかがでしょうか。自分の家が今ありますけれども、本当はそこは自分のいるべき場所ではない。まあ人生はよく旅であるというふうに申しますけれども、本当に私たちはいろんな出来事があってそのことを経験させられるのではないでしょうか。去年の7月にうちの奥さんが、なんか虫に噛まれたって言ってですね、宮崎大学病院に、入院いたしまして、そして確か20日ぐらい入院したと思うんですけれども、私はその間本当に大変でした。突然の入院でもありました。教会ではキャンプを予定しておりまして、本当に皆様方が一生懸命手伝ってくださったんですけれども、しかしこの広いね、教会と裏にちょっと保育園の跡がありますし、庭も広いんですけれども、あとそこに一人でいるっていうのも本当に寂しいもんですよ。何の音もしないで、自分があっつっても誰も返事しませんしですね、ここは自分の家で自分の生まれた場所ですけれども、しかし家内がいないっていうのはなんと寂しいことでしょうか。草はどんどん伸びてくる、あの草刈りはしなきゃなんない、いろんな街道の掃除はしなきゃなんないって言ってですね、いやー、ここはなんか自分の心の落ち着く場所ではないな、まあそんなことを考えたこともありました。私たちの旅というのは、私たちのふるさとへの旅というのは、聖書によりますと自分が帰っていくところではなくて、ヘブル人の手紙によりますと、なんと私たちが帰り着く、行き着くゴールこそ誠のふるさとだというね、あのヘブル人の手紙の11章の言葉を私は本当にこの頃しみじみと味わうんですね。彼らはふるさとに帰っていったんですけれども、まさにそこに彼らの泊まる安らぐ場所がなかったというのであります。しかしそのヨセフとマリア、なんと家畜小屋を探し当てて、そこでどうやら出産をしたようでありました。そしてイエス様が寝かせられたところは、布にくるんで貝羽桶、まあ家畜の餌箱でありますけれども、そこであったっていうんですね。私の家ふるさとちょっと、まあここで生まれたんですけども、ここは昔農家でありまして、うちのおじいちゃんが、牛とかですね、馬とかを飼っていた時期があります。私も、牛を使ったり、あるいは馬に乗って川に遊びに行ったりとかですね、したことが何度もあるんですけれども、その、牛や馬を養うためにちゃんと、家畜小屋、その馬小屋っていうのがありましてですね、そこに大きなですね、2メートルぐらいある、このぐらいの幅がある、これぐらいの深さのある石のこういう掘ったやつが置いてありました。今はそこに埋めてあるんですけれども、それをですね、まあ想像いたしますと、なんというところに寝かせられたんだろうかと思いますね。貝羽桶っていうのは、まあ今日は礼拝の一番最初に箴言の言葉を読んでいただきましたけれども、決して綺麗なものではありません。私が忘れもしないのは、こうやってね、牛や馬がそこで餌を食べるだけではありません。時々ですね、なんかもう腹が減って、なんか飼い主が餌をくれないとですね、そこをですね、足を上げてガンガンガンと蹴るんですよ。それだけじゃありません。もう立ちの悪いのがいてですね、お尻をビーってやって、そこに糞をすることも何度もありました。そうすると仕方がないので、おじいちゃんはそれをですね、きれいにこう取って、そして水で洗って、まあげんこつの一発や二発くれてですね、そしてまたそこで、餌箱として使うというふうなことをやってた思い出があります。貝羽桶、この貝羽桶が 新品の作り立ててやったかどうか分かりませんけれども、そんなことはなかったんでしょうね。多分もう使ってたやつを、まあ慌ててですね、こうやってきれいにして、まあ藁でも入れて、そこにイエス様は寝かせられたということだったのではないでしょうか。そこに幼子イエスが寝かせられたということでありました。今日は週報の裏にですね、ちょっと、つまらないことを書いておきました。一人の緑子が我々のために生まれた、これはイザヤ書の預言でありますけれども、まあ、いつ頃だったか忘れましたが、この話を聞いた時に、赤ちゃんじゃなくて緑ちゃんですかというふうに、ね、バカなことを考えたことがありますけれども、まあ、緑子というのはちゃんとその歴史があるそうでありまして、紀元700年頃にですね、大法令というその国の法律の中に、3歳以下の子供、男も子も女の子も、これからは緑と呼ぶことにするというふうに決められたんだそうであります。緑子、そういえばクリスマスというのはまさにこの緑子が生まれて、ここにもクリスマスツリーが何本か飾ってありますけれども、緑色の、飾り付けをするという、まあ、そういう習慣ができてしまったようであります。で、特に私が変だなと思ったのは、もみの木もみの木っていうね、歌は賛美歌がありますけれども、もみの木もみの木いつも緑色って、当たり前じゃないと最初聞いた時思ったんですけれども、なんで緑色がいいのかっていうと、まあ、この赤ちゃんが緑というふうに呼ばれられたのと同じように、まさにそこには若々しい命がみなぎっている、今日の黒木さんのようにということではないかなと思うんですね。緑子が我々の救い主として与えられたということでございました。この緑子の前に羊飼いがやってまいりまして、礼拝をした、また東の方からはるばる旅をしてやってきた博士たちが、この緑子を礼拝し、黄金、乳香、もつ薬、このような素晴らしい捧げ物をしたということでありました。今日は旧約聖書の、箴言の14章の5節を読んでいただきましたけれども、この貝羽桶の中に寝かせられるっていうのは、何か旧約聖書の中に予言があったのかな、なかったのかなというふうに思いましてですね、いろいろ調べてみましたら、何もそういうことは書いてないんですね。で、ベツレヘムで生まれるということはちゃんと予言されておりまして、乙女が身ごもって男の子を産むということも言われておりましたけれども、イエス様が貝羽桶の中に寝かせられるということは、多分予言としては何もなかったんじゃないだろうかなと思います。しかし、この貝羽桶に寝かせられたイエス様というのは、羊飼いたちに語られたあのメッセージによりますと、これこそまさに救い主の印なんだぞと言われているわけです。貝羽桶の中に寝かせられることが救い主の印というのであります。だったら私たちも十字架のペンダントをこう胸に飾るんじゃなくてですね、貝羽桶の中に寝かせられている赤ちゃんのイエス様を、なんかこうペンダントを作って飾ってもいいかなというふうに思うんですが、この貝羽桶というのは印だったというのでございます。それは羊飼いたちにはとても親しみのある、あ、神の御子がそこまでしてくださったのかということがよくわかる、まさに目に見える証だったと思います。もうずいぶん昔ですけれども、私が新学生の頃、 と言っても子供がちょうど 1,2,3 番目が生まれた時だったと思いますけれども、用事があって、宮崎に帰って東京のその進学校に戻る時の話でしたけれども、新幹線の中に座っておりましたら、目の真ん前に一人の宣教師の人が座ったんですね。で、ああもしかするとこの方はね、外人でなんか聖書をこう開けてらっしゃるみたいだから、声か話しかけてみたら、あの宣教師だということで、もうすっかり忘れたんですけれども、その人がですね、もう私も自己紹介をしたら、あなたに一つお言葉をあげますってこうおっしゃって、この14章の4節の言葉を私に読んでくださったんでした。牛がいなければ飼い場桶は清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力。本当に家畜を飼うというのは清潔ではありえない時が結構あるわけです。また自然界の営みというのは、私たちが通常持っている衛生観念とは違うような部分が結構あるんですよね。前にお話したかどうか分かりませんけれども、カバの赤ちゃんが水の中で食べるものっていうのは何だかご承知でしょうか。最初はお乳を飲んでるんですけれども、それでも足りなくなってくると、カバのお母さんが水の中でってやった、それを食べて自分の栄養にするんですよね。だからね、排泄物もそれなりに役に立ってるんです。その宣教師が私にこの言葉をくださったっていうのは、多分ね、子供がいて家の中が片付かないで、ね、することがいっぱいいてもごちゃごちゃしてるかもしれませんけれども、子供がいるっていうのは大きな祝福なんだよっていうことをね、多分おっしゃりたかったんだろうと思います。しかし貝羽桶がここで出てきてですね、私は今回このクリスマスにこのお言葉は本当にいいお言葉だったな、またこの教会ももしかすると貝羽桶みたいなものかな、いろんな汚れやらいろんな問題がいっぱいごちゃごちゃごちゃごちゃしてるけれども、そこにまさに神の御子が休んでくださる、そこに安らいでくださる。賛美歌の中には、貝羽桶のような私たちの心にもイエス様が住んでくださるというようなものがありました。この貝羽桶が私たちの救い主主イエスキリストの印だったということを今朝は覚えたい。私たちもそのようにして兄弟姉妹や隣人家族に仕えていきたい、大切にしていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、さまざまな課題の中でヨセフとマリアは導かれてベツレヘムに行きました。大変な労苦、また寂しい思いをしながらの旅だったと思いますけれども、なんとそれは旧約聖書にたびたび予言されていた救い主はベツレヘムで生まれるという予言の成就のためでありました。このような痛み苦しみを通してマリアとヨセフは神様の栄光を表したのでありました。マリアが、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと、すべてのことを受け入れたように、私たちも与えられているすべてのことをあなたの御手から感謝を持って受け取ることができますように、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことを感謝しつつ、このクリスマスと新年を迎えさせてください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。